大阪お笑いラジオ、よろしくお願いします。高橋です。そしてもう一人、
はい、お笑い塾の塾長高田です。お願いします。
お願いします。あ、終わっちゃいましたよ。
何が
岡町でのお笑い塾ライブが終わっちゃいましたよ。
終わっちゃいましたね。
もう年に何回か、うん、これあのいい場所での、
はい、お呼ばれしてね。
お呼ばれの僕からしたらもう年に一なんかプロ野球でオールスターぐらいのお前で、
お
それぐらいの感じ。
位置づけがそんな感じ。
もう位置づけとしてああもう終わっちゃったと、風物詩が終わっちゃったなぐらいの。
ちょっと寂しい
な。寂しい。なんてあそこやっぱり楽屋も広いですし、うん、やっぱりね、まあ、お客さんが何よりあったかい。うんうん、なんであんなあったかいですかね。
うん、なんか皆さんめちゃくちゃ優しいですね。あそこ
場所がそうさせるんですかね。
あ、かもしれないですね。
やっぱ都市に近くなればなるほどやっぱ お笑いにシビアになるっていうなんかあるかなと思う。
なるほどなるほど。
なんかね、僕もやってて誰一人こうなんていうんですか、悪い反応の人いなかったんちゃうかなとか。
一緒にこう盛り上げようみたいな、すごいや
つですよね。結構ね、あれも言ったネタ数的には20組ぐらいあったから、
はい、なかなか盛りだくさん
ですよね。でも後半も後半で3ピースのメンバーがもうどれもポップでなんか楽しいネタやってくれて、はい、もうゲームやりたくなりましたもん。あの、うん、ねえ、
ノットワーズのペ
ン、そうそうです、あのゲームね、
ジェスチャーゲーム
ネズミチューチューとか、あれちょっと僕学園見ながらちょっとやってました。
もう手動いてます。
手動いちゃうぐらい楽しかったんですよ。いや、今回のゲストはね、その、はい、で一緒に出たメンバーなんでどういう感想を持ちながら ね、
はい、
聞いてみたいと思います、はい。今回のゲストはですね、ケシツボさんです。よろしくお願いします。
どうも、ケシツボです。よろしくお願いします。
ケシツボさん、なんか寂しないですか。
あー、でかい花火が一発打ち終わった後
バーンってね。
そうですね、
やっぱり水坊さんなんかアクティブやったじゃないですか、うん、前のお客さんに向かってこれね、あの化け物ちゃん持って、
ね、お見せつけてなんぼなんです。
かっこいいですね。
いや、水坊さんの時はどうですか、やっぱやっててこうやっぱり、ね、気持ち的にやっぱ盛り上がる感じしました。
もうテンション爆上がりです
ね、周りの雰囲気もね、なんかお弁当を食べに行くにもちょうどいい場所もあったりとか、なんか良かったですよね。
あ、良かったです。近場に古墳があって歴史散策もできて、
すごいですよね、あんな場所。しかもスタッフさんがまたいるんですからね、はい、なんか僕らに対してもね、優しく接してくれるし、うん、なんだな人間できるんですかね。
うん、なんか愛しかなかった本当に。
僕も自分の愛見直しましたもん。あ、自分の愛足りてるかなと、あの人らぐらいの愛を持てるかな
と比べるとちょっと
ちょっと足りてちゃうかなって思う、はい、ねえ、よかったんですけど、うん、まああとそうそう、今回ちょっといつもと違うのが真ん中にね、あの何て言うんですか、高田さんが教えてる、
あ、そうですね、ちょっと出張お笑い講座みたいなのを
ですよ、ね、
やらせていただいて、
あれまた続やるんですか、また
違う、あれはそうですね、来年もやるんじゃないですかね。
ああ、でもすごいですね、またどんどん高田さんから教わりましたっていう方が
どんどん育てていく。
またそのな、すみません、この話長くなってあれなんですけど、あの B 組の人、その高田さん教えた方ってみんなもう慣れてますよね。
結構ね、舞台経験が豊富で、漫才とか漫談はあの初チャレンジなんですけど、
はい、
あのまあ、お芝居とかやれたりっていうのがあるんで、はい、結構どう見せるかはすでに
分かってますよね。あれびっくりしたんですよ、なんかめっちゃ動きありましたよね。
めっちゃありましたね、
うん、でみんなどうもーがすごい高いじゃないですか、
入りが
高い、
こういうのトーン
でキャラクター、私こうですよっていう見せ方もよう分かってはるし、
そうですね、
うん、なんであんな分かってはるんかなって、ほんまに、
うん、ちょっとびっくりするぐらいあのようできてます。
しかも動きね、あって、はい、みんな 楽しいんちゃうかなって、うん、見てて思いましたね、はい、ちょっと自分もこじんまりしてんなと
比較をして
ちょこじんまり、自分でも僕のあのネタこじんまりしかできないですよ、
まあ、ネタ的にちょっとあれです。
僕もこうやってこうなんです、そうなんですつってみんなの端から端まで動くようなネタやってないんで、
ケシツボさんみたいにね、こう目が合う
目が合う
できたらいいんですけど、
ケシツボさんも今度あれじゃないですか、舞台の端から端まで目が合うってやり続ける、
もう3回ぐらいやる
そういう風にね、またやれたらなと思いますけど、今回のですね、トークテーマはですね、実は私優しいですよということでですね、まあ、あのなかなか言ってくれないじゃないですか、皆さん。
そうですね、
あなたのこと優しいねって、なんでなんですか、うん、言ってくれたらいいのに。
テレもあるんです
か。テレもあるんです。言えと、優しいや、何々さん優しいですねと いうことで、ね、気づいてほしいから今回も自分で言っちゃおうということでね、はい、言っていきたいなと思うんですけど、まあ、まず僕からなんですけど、まあ、ちょっと最近なんですけど、僕が街自分の街歩いとったらですね、こう目の前で要はまあちょっと前言ったようにおばちゃんが前、うん、買い物した後で周りを全く見ずに自転車チャリを漕いでるんですよ、うん、もう帰ることを集中してるみたいな感じで、うん、チャリ漕いでて、そっからですね運悪く交差点やったんですけど曲がろうとした車が来たんですね、うん、でその人も40代ぐらいで、はい、まあこの人も全然周りを見れてないんですよ、うん、もうここ曲がったらええわぐらいになって、じゃあ僕の目の前でパーンってぶつかったんですよ、
怖、
まあ曲がるからなんとか徐行にしてたからよかったんですよ、まだよかったんですよ、パーンってぶつかってコテンっておばちゃん倒れたんですよ、うわっと思うじゃないですか、でその僕以外にもあと 3,4 人いたんですよ、でみんなそのおばちゃんが倒れたから大丈夫かって寄ってって自転車や上げてあげるんですよ、でおばちゃん立ち上げるじゃないですか、じゃその後みんな一斉に帰っていくんですよ、いやいやとこの後は自分で頑張るよってことなんかなと、え普通そこってで大丈夫って言った後その車の人になんか話とかあるじゃないですか、はい、そこ間持とうとかないんですね、みんな
ドライですね、
ドライだったなんかもうみんな終わったから、うん、でしかも僕行ってるからもうええかみたいな感じになってて、だから僕ね、もう間持たなあかんから、おっちゃんって言って、うん、周り見てなかったよって言って、うん、はぁみたいな感じなんかはぁじゃないよっつって、おばちゃんもなそんな周り見てなかった、全然見てなかったよな、はぁ私別れっつって言って、うん、こんな時兄ちゃんどうしたらいいのってずっと言うんですよ、うん、いやいや俺も知らんしそんな状況なんかとりあえず警察呼ぶしかないやろと、こんな時は呼んで、俺が呼ぶのみたいな、いや助けたけどえらいこの人俺にかかってくんなと思ってで呼んすいませんと、ちょっと一人の女性がちょっと周りも向こうが車の方見てなくてぶつかったんですよって言って、おっちゃんのだから免許証一応見してとか、だから逃げられたら困るからそのままおっちゃんが免許証貸してとか、おばあちゃんこれちゃんとメモしときやとか、スマホ持ってるかとか言ってちゃんと僕は指導してですよ、
優しい
優しいでしょ、で警察来たんですよ、である程度こういう状況でこの免許このおっちゃんもちゃんと逃げずじゃないですけどこうやって見てなかったんですよって状況を説明して、じゃあ帰りますわって言って、僕人なんかめっちゃそこで結局 2,30 分結局いたんですよ、本番の当初予定あったんですよ僕も、
あそうなんですね、
そうですよ、あ暇人でやってないんですよ僕でおばあちゃんに最後電話番号教えてって言われたら、ほんまちょっと教えてなかったんですけどこれ以上ちょっと巻き込まんといてと思ったんですけど、ちゃんとそうやった僕どうですか、うん、優しいないですか、
これは優しい
すごい
優しいですね、
優しい
でしょ、
めちゃくちゃ優しい、
それを熟成分かってくれてるこれぐらい高橋優しいやでということを言ったい、ケスボさんはどうですか、この私ケスボ優しいんだよって、
ああそうですね、あの見ての通りかどうか分かんないですけど可愛い系女子なんで160センチの
そうもう
だからよう見て聞かれますね、
可愛いと声かけられすると、やっぱり声かけられすですね、
あの最高、まあ、2,3 時間で3人に声かけられました、
すごいねペースが、
はい、まあ1人目電車待ってたらこっち福岡市行きかって言うて、いやちゃいますよみたいな話になって、
ごめんごめん、めそれはおっちゃん最初声かけてたの雑な言い方やね
まあまず一人目におっちゃんに話しかけられて、こっちどっち行きやってなって、うん、ああそっちは逆向きですよ、とりあえず階段降りてくださいとかなんじゃかんじゃ言って、まあそれはそれで行った終わり、うん、で二人目が用事済ませて帰りの電車待ってたら、こっちどこどこ行きってまた別の気の良さそうなおばさんが話しかけてきて、うん、あこっちはこっち向きで合ってますって行き先を教えて、まあそれはそれで終わり、うん、でめっちゃ道聞かれんなって思って歩いてたら、また歩く方向がいまいち定まってないおじさんがいて
どんだけ自分の行き先ぐらい分かっとけよって
でもしやと思ってて、あこっちどこどこ行くか古川橋行くかって聞いてきたんで、わやっぱり道聞かれた来たって思ったら、うん、よう見たら最初のおっさんだった
迷ってたんかな、迷ってたんかな、ぐるぐる、あの子あっち行きや言うてたのに、あれっつって言うて戻ってた、また、おお、またおるやん、あいつみたいな。
まあ、それぐらい、数時間後にまた道を聞きたくなるぐらい、うん、そういう可愛い系女子。
めっちゃオスやんか、優しいやつに今回
言って、優しいって
。優しくて可愛い。
そういうこと。
なんでおっちゃんもさ、何々、もっと丁寧に聞かへんねんな。
まあそこはおっさんだからなのか下町なのかよくわかんないですけど。
あ、気さくさ。
気さくですね。
あっちか。
言うたら。
いやでも普通って、いやすいませんと、この何々行き乗りたいんですけど、こちら行ってますか。や
そうですね。
こっち行きか、深谷行きか。そうか。じゃあって言って、
ほなって。
ほなって言って、また何時間後に、あいつ俺またすまへんこっち行くかって言って、すごいね。そういうのどうなん、ケイスボさん的には、もうなんか、なんやねん、もうちょっと聞き方あるやろと思え
ん
の。
まあ、なんやねん、もっと聞き方あるやろぐらいは思うんですけど、まあ、そこで喧嘩したところでお金発生しないし、
ドライ
帰ってこないから、まあ別にええかみたいな。わしもそこまでできた人間じゃないし、みたいな。
ケイスボさんあれですよね、ちょいちょいお金の話結構シビアに言ってきますよね、なんか。ネタでもなんか私はこの過去の経験を本にして私は金を稼ぐとか、
印税が
欲しいとか、なんか欲しいもあんの今、なんかすごい、
いやめちゃくちゃ欲しいもんはないんですけど、将来になったら絶対貧乏するやろなみたいな。
なんでだ、
貯蓄を、
貯蓄を、
まあ貯蓄っていうか生活力、
生活力なんでそんな心配してんの。欲しいもんなくてビッグのマネーが欲しいんじゃないんや。
ああそうじゃない、
ただ将来が不安で不安で。
宝くじで3億円当たるよりも定期収入で月10万円入る方が嬉しい、う
ん、いや年金や、年金やそれ。普通の、すいません、リスボさん、それやったら普通にこの国はちゃんと厚生年金ちゃんと入ってたら、国民年金入ってたら10万入ってきますよ。
あ、まあ10万入ってくるんですけどね。
え、3億円より、その場の3億よりこれから一生10万円月吹き込まれる方がいいですか。
あ、そっちの方がいいですよ。上限がないじゃないですか。
どういうこと、上限がない
って。3億円だったら、うん、もう何年先って割り出してたら区切られるじゃないですか、終わりが見えて。
いやでも死ぬまでって考えたら50年って結構な額になりますよ。
まあそうなんですけど、それを言っちゃおう。
それを言っちゃおうしね。あ、そうなんですね。あ、月10万っていうのがいいんや。
そう、
僕絶対3億円ですね。
タイプは分かりますね。
タイプは分かりますね。金欲しいって言われたらめっちゃ堅実ですね、この人。
そうですね。めっちゃ話ずれてますけど、軌道修正大丈夫ですか。
いや別に気にせない、大丈夫。いやそこよ、僕が聞いたのがお金の話だったからちょっと聞いてしまったんですけどね。いや もう一個、ケイス優しいっていうの
は。あ、そうですね。あ、道端でペン貸しましたね、一回。
まだ急やな、また どうした、何で貸したんや、何があった、何があったん
や。道端でバーって歩いてたら、中年と若者の女性がなんか喋ってて、紙とペン貸してくださいって言ってきたんですよ、うん。
え、ケイスボさん横通っただけで。
あ、はい。
え、なんで？
で、それがなんか貸し借りをしてたらしくて、その2人が連絡先交換しようにも、うん、確か携帯しかなくて、うん、でも中年は携帯はあってもそこまで使いこなせてなくて、
持ちだそんなやつ。
で、なんか紙とペンないか、ないわって。で、周りの人がちょうどうち通り過ぎかけてたから助け求めてきたんですよ。
でやっぱケスボさんに声かけたのはやっぱ可愛いから。
まあそうなんでしょうね。プリティガールという
それは間違いないです
よ。やっぱ自分でうんって言っちゃうよな、そこは。
逆に言うとブスという自信しかないからで
しょ。可愛い子にやっぱうんちゃんもやっぱ声かけようと思って、でペン貸してって言われた。
で、まあ一応ペンと紙は携帯してるんで、で連絡で一応貸したんですよ、
うん。
でもそのおばちゃんの方か、おばちゃん、
おばちゃん、
中年のおばちゃんと若い女性の2人、
うん。
でその中年の方が 連絡先をスマホで見るんですけど、
うん、
そのスマホの携帯の字が読めない。
え、やめちまえよ。
でなんか難しい字かなんか知らんけど、でそれで、あのすみません、この連絡先書き写してもらえませんかって言ってきて、しまい。
そこまでも、なんでそこも消し壺さんに頼むよね、そこも。
で まあ、それぐらい赤の他人の個人情報を見せても大丈夫って思われるぐらいいろんな意味で優しいっていう。
ああ優しいで可愛いし、
そうそうそう、
そこ否定せえよ俺絶対うんって言うねそこ
誰が言ってくれるんですか自分のこと可愛いって自分で言わんの
そうやな、優しいも自分で言わんな、そうそう、私優しいんですよって言うからみんな優しいな、
そう、
結局その時消しゴムさんは会話に参加するのその人らの、
いやまあ一応会話に参加したことになるんです
よ、ね、一応
ああここは何丁目何番地に、はいどうぞみたいな、じゃあこれでみたいな、
あそこで私の連絡先教えておくから後でちょっと10万振り込んでとか言わんかったそこまでは言わ
な
かった、
いやそこまでは犯罪意識がないぐらい純粋な心の持ち主なんでそれはなかった
犯罪意識ではないと思うけど、まあ、そこまでしたくなかったよね、
ああそうですね、
いやでもすごいですよねそうやって聞かれやすいっていうのは、他ありますこれ道端とかでも聞かれるの結構、
道端だと今んとこ道か、まあ一大イベントはそれぐらいですね、
一大イベントな、え、キスオさんは逆にこうごめんなさい、その逆の立場にいる時どうするんですか、電車とかで、あ、分かれへんと、
あ、はい、一応なんか適当にギスギスしてない感じの人を見て、
どういうところだって分かんない分かんない、ギスギスしてる人
なんか名刺さん出たらなんかあーみたいな、うん、なってるじゃん、
怖いね、
怖
いで、とりあえずオーラが柔らかそうな人を見つけて、あーすいませんみたいな、
あ、声かけんねや、
あ、はい、
結構そういう時はもう、はい、すいませんって、
そうですね、別に知り合いじゃないから逆に一回こっきりやろうっていうことでかけやすい、
あ、なるほど、あ、ケイスさんそっちの方がやりやすいんですか、
まあまあ場合によっては、
なんか一回こっきりでもなんか なんでしょうね、なんか嫌われたくない僕あるから、一回こっきりでも
嫌われたくない
好かれたいがあるからなんか声かけづらいっていうか、
あ
でも結構 どの年齢層でも全然気になるよ、
そうですね、はい、
でもめっちゃイケメンの男にすみません、はい、ちょっと道教えてほしいんですけども、聞けるってことでしょう、
あ聞けます、
もういいじゃないですか、もうこんなん声かけ放題じゃないですか
ナンパかって
。
いや道聞くだけやったら別にナンパにはならないでしょ。
ナンパの上等手段。
あ、ごめんなさい。ケイスオさん、なんか僕すみません、初対面の人にそんな声かける人ちょっとイメージなかったっすわ。
ああ、そもそもはコミュ障なんでね。
でもそうやってできるってすごくない
ですか。ああ、そうですね。
なかなかできない多分人が多いですよ。うん、多分道簡単に聞くって言っても。
うん、そりゃ。それは5回ぐらい10回ぐらいは心の中でデモンストレーションをしました
、おすいません OKOK
整ってから
あすごいねそうやって、えキスコさんはそういうその優しいことされた時どういう感じで挨拶する、最後本当にありがとうございます、深々ありがとうございました、
深々はちょっと大げさかなって思いながらも、うん、一応ありがとうございますとは言う、
たまにねあれだしたみたいな感じの人もいるじゃないですか、なんかああいう人ではなくてもう ありがとうございました、
あ、はい、
消し壺です、ありがとうございましたって、
なんか深々すぎず適当にならない程度に
いい子もあります
ね結構消し壺さん前もなんか塾とかでもなんかタイミングがむずいとか言うじゃないですか、その挨拶っていつしたらいいんやろうって、そういう時はやっぱあれなんですか、また何回も会う人やなっていうイメージがあるから、
あそれあります
難しいです、
あ、はい、
じゃあケスボさんからしたらうちの塾のメンバーより外の全く知らないやつの方がいやタイミングが分かりやすいんですか、
あでもそれはそれで、ま、分かりにくくあったりします、 ライブの先とか、
ライブの先、
ナンバでライブやりに行った時に、
あ、はい、
あの半分仲間みたいなところあるじゃないですか、だから一回コピーじゃないから、
ああ
変なタイミングでやってなんか変に思われたらみたいな、
だから3ピースさんがやられてるナンバの OJT
の
とこ行った時は初めてやけど、はい、この人らとまた後々会うなと思ったら、
そう
声かけにくくなる、
そう道端は一回で終わるけど、
一回道端で探しといて挨拶しといたらいいんじゃないですかこちゃーって言ってこちゃあれも確かにね、僕もあのとこ緊張しますよね、どうもフォーメーションできてるから、
あ軍団とかね、
軍団って言ったらおかしいけど ああいうのって どうしたんですかね。なんか化粧さんいつも頭の中でああいう時どうしようと思いません？
あ、めっちゃ思いますね。
で僕は一つ、いやできるんやったらなんかうろうろするのありかなと。
ほう、
その会話してる人らの周りうろうろしとったら何やこいつと思って。
うろうろってどんな感じです
か？いやだから
でも逆にうろうろしすぎて変人って思われる。変に
で、でも自分からそれ声かけれたら一番ベストですよ。
まあそうです
ね、ほちゃとか言ったらそれはベストですけど、それできひんからうろうろするんですよ。
まあ挨拶だったら他の人が挨拶しているところに緊張してするとかっていうのは、う
ん
う
ん、あんまあると思うけど、なんかそれはみんなに言ってるから誰が言ってるのみたいになるやんか、
はい、
自分っていうものを認識してもらうための挨拶って。
ああ、自分というものを認識してもらうときの挨拶は、まあ、2、3回ライブで一緒になったなって思う人に、あ、すいません、先日会った消し壺です、
うん、
眼球の写真撮らせてくださいってなります。
いや、怖い怖い怖い怖い。ちょっと急に、2、3回の距離じゃないんですよ。消し壺さん、すいません、それ2、3回の距離じゃないですよ。5回、10回いりますわ。
ああ、やっぱ5回、10回いるか。
なんか竹原さんどうするんですか、そう例えばこう、うん、例えば色知らない人が結構集まってる中で、はい、あっと思った時はど
う？僕は、ね、聞いてちょっと遠巻きで聞いてうなずいてるんです。、うん、
もうメンバーになってるんですね。
で ちょっとずつゆっくり、
ちょっとずつ
遠くからこいつ反応しとるなっていうのが
分かりやすい。
そうですね、
あの言ったらね、まあまあ、なかなか高田さん、うん、あるんかわからないですけど、うん、まあ、もういたてはもう知ってるメンバーばっかりだからちょっとないんかもしれない。
ああ昔はやらせた期待感インタビューって、
あすごい、あれどうしてたんですか、あれ。
あれはね、仲いい芸人をちょっとずつ増やしていって、はい、喋れる人を増やしていって。
えそれはどういう手
段？あそれもちょっと特殊ですけど、インタビューが終わった後ご飯行きましょうって言うんですよ。
いきなり、
はい、
いきなり。
で結構いけるんですよ。
え
でそれで顔なじみが増えていくじゃないですか、
はい、
アウェイをだんだんホームに変えていくっていう形
式。すごいな、そのご飯行きましょうってすぐ言えるのすごいですね。
いやこれ勇気です。ここがね、これやってなかったらもっと辛かったと思います。
そのご飯の代わりが眼球なんですよ、私。
いや違う違う違う違う違う違う違う、つながれつながれ、何言ってんですか。
ちなみに眼球の写真というのは、眼球の絵を描くのが好きなんで眼球の写真を撮ります。
いや
リスナーのために。
いやいや違う違う違う違う、岸本さん正気か。
でも、ケイジモさん、ツイッターで眼球をね、眼球アート上げてるから。
いや、あげるけど、いや、高谷さんのやつ、まだ飯食いに行ったら、その後話できるじゃないですか。眼球描いてるとき、別に話していへんやん。
話しないですけど、ツイッターに上げて、うん、で、通りすがりな感じで、ツイッター見て、ああ、こんなんなんや、みたいな。
全然こう、コミュニケーションできひんやん。あ、その人が、いつか、あ、ケイジモさんのありがとう、眼球アート見てん、あれのおかげ助かったって言ったら、会話の糸口になるから。
あ、そんな感じですね。
そう、ありました今まで。
あ、一回ありました。
おっとんよ。
で、ちょっと眼球の写真撮らせてください、特殊ですね、まあいいですよ、うん、あ、これあげ、書きましたって言ってあげて、
うん、
あ、見ましたよ、あ、ツイッターのアイコンにいいですか。
え
で、実際なやってくれて、え、マジけみたいな。
マジケンって急に何、
マジケン
って、急に面白い言葉で言うけど、あ、そんなんもあるんや。
あることはありますよ。
あ、じゃあ僕が一番分かってなかったですね。こんな、こんなことで、こんなことって言ったら失礼やけど、眼球取らせてくださいから会話は広がるわ。じゃあどんどんやっていったら、もうどんどん輪広がっていくっちゃうんですよ。
まあどんどん広がっていきます。
眼球の輪だと思う。
眼球の輪ってな
る。スマホのファイルホールダー、眼球の見ただけですから、
ね、怖いわ。怖じゃない。
つむじもあるし、喉届け
も。じゃあパッと見た時にさ、眼球だけって怖ない？
いや別に怖くないです、自分のもんなんです。
切れてないっすよみたいな言い方してなんか本当に。え、ケイシツボさん、そういうなんていうの、ホラー系とか好きなの？
いや、ホラー系全然ダメで。
あ、ダメな。
なんなら霊言同士のキョンシーあるじゃないですか、
うん、
あれ
めっちゃ懐かしい。
あれ小さい頃めちゃくちゃ嫌いで、あのレベルで、
まあ、あれって結構小さい頃みんな結構嫌いじゃなかったですか、キョンシーって。
まあ今ね、大人なんて
言うんですけど、大人見たらなんか笑えるけど、
幼稚園小1の頃夢にまで出てくるから、ガン泣きしてて起きるの。
キョンシーでガン泣きした、
はい、
なんで見たんだってなるけどな。
それは当時流行ってたんでしょうね。
まあまあテレビで結構朝やってたからね。あ、 そんな怖いの苦手なの？
苦手です。お化け屋敷ももうアウト。
もうどうなの、お化け屋敷は行こうって言って消しボさん、お化け屋敷行こうよ、
もう目つぶってちょっと手引っ張って
そらあるあるあるあるあるあるやな、こうやってもうずっと、いや前もせず全然前進まへんやないかってい
う、そうそんな感じ
に、ね、人間じゃなくても無理な、それはもう人形のやつとかでも無理な、
あ人形でも無理です、
しょっぽいやつでも
しょぼいやつでも無理、
あ無理なんですね、
はい、
最近行ったことあるんですか、その
あお化け屋敷行ったことあります、一応
あ、そうね。高田さん行けます、お化け屋敷ってどのレベルやったら行けます、
あのなんかめっちゃ凝ってるやつあるじゃないですか、富士急ハイランド、
あれ1時間ぐらいかかりますよ、
あれ絶対嫌です、
あのじゃあもうひえ1時間もう僕は尿との戦いだと思ってるんです、いつびっくりしすぎて出るんちゃうかと、あんなそっちやとびっくりしすぎたら出るかもしれないじゃないですか、
ね、ちびちび
ちびちびもうこんな下品な話したらもうエンディングですよ、ヘスボさん今日いかがでしたか、
いや今までで過去一テンション爆上がりでした、
よかった、もうよかった、それがよかった、ケスボさんはだから可愛いし優しいんですよね、
そうそうプリキュアぐらい可愛い
すごいこんなプリキュア今度なんかお知らせあります、大丈夫ですか、
あ大丈夫です、
大丈夫です、
まあなんやかんやそのうち出ると思うんで、その時はその時でツイッターアップします、
そうですね、ぜひまたねケスボさんのツイッター見ていただけたらと思います、今回のゲストはケスボさんでした、ありがとうございました、
また、ありがとうございました、
次回もよろしくお願いします。